はようございます、本当に今日共に復活の主を皆さんと一緒に礼拝できる恵みを感謝をします、今日の聖書の箇所は短いですので、主法に書かれているところをですね、皆さんでご一緒にお読みしてしたいと思います。では主法をご覧いただいて、で今朝はヨハネの11章の25節です。かぎ括弧の中だけね、お読みしたいと思います。ヨハネの11章の25節です。お読みします。じゃあご一緒に3、はい。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。アメン。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。一言祈ります。ご臨在のイエス様、本当にあなたは良いお方です。一切のものを持って満たしてくださる主が今日もここにいてくださって、私たち一人一人、心の状態や生活の現場、仕事、いろいろ状況は違いますけれども、主は一人一人のことをよくご存知で知っていてくださって、その必要に応えてくださる神様であることを心から感謝をします。今日もこの場で主をあなたとお出会いして、私たちに必要なものを主が本当に注いでくださること、そしてそれを受け取っていくことができることを感謝をします。生きている本当に主よ、格別、今先ほども祈りましたけれども、この素晴らしい復活の力を持って、主を打ち破ってよみがえったこの力を持って、格別にこの入院中である小笠原兄弟の上に、また鴨兄弟の上に主が本当に触れてくださって、完全な病の癒しを持って栄光を表してください。待ち望みます、信じます、感謝します。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、今朝説教の題を復活の主と出会うとしました。皆さんお一人お一人がもうすでにね、イエス様とお出会いして、そして信仰を持って歩まれているお一人お一人だと思います。でこの出会いっていうのはとっても個人的なものですよね。人と人との出会いもあるんですけれども、よく私この本と出会って、こうすごいこう人生が変えられたというか、こう目が開かれたのよとか、また芸術作品も良いものに出会うと、あこの出会ったっていう言葉を使いますよね。この出会うっていうのは、なんていうんですかね、こう人と人とが会うっていうのは、こうじゃあいついつねってこう約束して会うんですけれども、この出会いっていうのは、まあ、結婚相手もそうですよね。結婚する相手の方との出会いっていうのも、まあ、なんていうんですか、やっぱり神様が握っておられて、神様が導いておられる、本当にこう、まあ、アポなしで突然やってくるものっていう感じがします。聖書の中にもたくさんこの主と出会って人生が変えられたっていう人たちの話がいっぱい書かれてあります。皆さんがよく知っているザーカイさんもそうですよね。不正な取り立てをしていたので、まあ、みんなから嫌われてて、まあ、ちょっとなんか惨めな気持ちだったんですけど、まあ、自分の住んでいる町にイエス様が来るっていうことで、まあ、ザーカイは一目見たい、イエス様ちょっと見たいっていう気持ちで、まあ、一軸の木に登ってイエス様来るのをこう待ってたんです。でその時にたくさん群衆はいたんだけれども、でもイエス様は個人的にザーカイに声をかけられました。でそのかけた声っていうのも特別な言葉じゃなくて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日私あなたのお家に行くからねっていう、なんか特別メッセージをしたわけでもなく、なんかすごいことを語ったのでもない、その言葉だったんですけど、でも神様の言葉には力があるので、本当にその言葉っていうのがこうザーカイのこう心霊のうちに深くとどまって、もうザーカイは喜んで木から降りてイエス様の招き入れて、そしてね、イエス様から何か指摘されたわけでもない、自ら本当に不正にしていたものを倍にして返しますっていう、彼にとって悔い改めと人生の変化が起こりました。でまたサマリアの女もそうです。肩身の狭い思いで、まあ、人目を避けて生きていた女の人でしたけれども、ここもイエス様がやっぱり個人的にこの女の人に声をかけて、そして彼女はもう汲みに来なくてもいい、 もう湧き上がる命の水があるんだということをイエス様とのこの出会いの中で得ていくことができました。そして弟子の一人一人もですね、めっちゃ一生懸命こう仕事をしている最中ですよね、こう網を繕っている、まあ、皆さんももうお仕事の最中にも突然イエス様が語られるかもしれませんけれども、まあ、仕事をしているその最中にイエス様が訪れてくださって、私に従ってきなさい、あなた方を人間を取る漁師にするよっていう声をかけて、そしてその言葉に応答して弟子たちは主に従っていきました。この仕事の最中っていう中でね、村山さんのご主人である村山兄弟のことご存知の方もいるし、いやちょっと知らないわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、この村山兄弟も本当に仕事の真っ最中にこうイエス様とねお出会いした方なんです。で、奥さんである村山姉妹がずっとご主人の救いをね祈っておられました。で、この村山兄弟という方はとってもクリスチャンではないんですけれども、人間的にもねとっても良い方で、まあ、奥さんが言われるには、まあ、とっても良い人なので、なかなかこの罪が分かりにくい、だから彼はなかなかね救いがね難しいんやって、だから本当に罪がね分かるようにね祈ってるっていうことをお聞きしたことがあります。で、その村山兄弟がですね、そういう長い鳥なしの祈りの中で、まあ、お仕事されてる真っ最中にはっきりとね、あ、イエス様の十字架ってこういうことだったんだ、このそして御子イエス様、大切な一人子をこの十字架につけるために、贖いのために送ってくださった父なる神様の愛って本当に深いんやって、この愛を仕事中にはっきりと心の中でこう受け取られたそうなんです。あ、分かったっていうね、それはこう頭で分かる理解ではない、今までもたくさんメッセージ聞いておられたのでよく理解はしておられたんですけど、頭の理解を超えて本当にこの霊、心の中にイエス・キリストの十字架、父なる神様の愛っていうのがはっきりと分かって、でどうされたかというと、もうすぐに間髪入れずにもうすぐに職場からアブさんに電話をして、先生本当に十字架が分かったので洗礼を受けさせてくださいっていうねお電話をねかけてこられました。なので皆さんお仕事の最中、また主婦の方はですね家事をしている最中にも主は訪れて私たちに語ってくださるので、心を開いてね受け取っていきたいと思います。そしてパウロも私たちと同じですよね。蘇ったイエス様と本当にお出会いした一人です。パウロはまあなんとクリスチャン、迫害し教会に敵対していた、そういうパウロですけれども、でも神様はそのパウロに個人的に姿というか声をかけてくださって、そして彼の人生も全く変えられてきました。ですから本当に主と出会うっていうことは本当にその私たちのこの霊に主が語ってくださって、それがとっても個人的なもので、そして、作り変えられていくというものすごいやっぱり神の言葉には力があります。ヨハネの6章の63節に書いてあるように、私の語った言葉は霊である、まあ、ただ普通の言葉じゃない、本当に私たち作られた人間一人一人は神の息、神の霊を吹き込まれているので、死んだ状態であったとしてもその霊の中に神のまたこの息吹、言葉、霊がこう語られるときに、それが本当によみがえって命を得ていくんですね。で、この個人的なイエス様との出会いっていうのはお一人お一人すでに体験していると思いますけれども、私も洗礼を受けて、まあ、しばらくしてからですね、仕事行くのに家から駅まで、まあ、10分15分、まあ、歩いて行ってたんです。で、まあ、普通に、まあ、歩いていました。で、特になんか御言葉を思い巡らせてるとか神様のことを思ってるとかそういうことなく、普通に、まあ、歩いて駅に向かってたんですけど、その時ですね、まあ、突如としてやっぱりこの時もどういうふうにこう感じたかというと、私はイエス様を信じる前からまだ神様のことを知らない時から、神様は私のことを本当に知っていてくださって、私の人生をもうすでにこう導いてくださっていた、主を信じる前から主は私の人生を本当に導いてくださって、これからも 私の人生を導くのはこの神様なんだっていうことをすごくこう確信として心にこうストーンってこう深くとどまったんですね。でその時すっごいやっぱり喜びがね湧いてきました。そして確信も与えられたし、で何よりも心にすっごい平安が訪れたんですね。まあ自分の人生っていうのはこれからね何が起こるかわからない、でもこの神様がこれからも私を導いてくださる、まあ本当にこの地上の旅をね旅をガイドしてくれるもう最高のツアーガイドなんだって思った時に、すごく平安というか安心っていうそういう思いが来ました。ですから主と出会う時に私たちは確信と平安っていうのをいただいて、そして人生を歩み出していくことができます。これはもう本当に頭の理解を超えたもう体験として、一人一人のもう本当にこの体験したことってあれですよね、もう誰もこう引き剥がすことができないというか疑うことのできないものなので、もう確かなものなので、この体験、主と出会う体験っていうのはすごく求めていきたいと思います。特にねクリスチャン2世3世の方はもう本当に礼拝することとか賛美すること祈ることが当たり前できているので、とてもこの体験的に主と出会うっていうのが難しいって言ったらいけないんですけれども、当たり前でも当然みたいにしてきているので、難しさはあるかもしれないんですけど、でも必ずそういう中にあっても主はね訪れて体験与えてくださるので求めていきたいと思います。ですからこの一回一回のこの礼拝っていうのも主と出会う時なので、本当に主を求めていきたいと思います。そしてですね、この出会いっていうのは私たちが主がどういう方かっていうのを知っていく、私だったら先ほど本当に主は私をの人生を導いてくださる良い方なんだ、主の私の本当に羊飼いなんだっていうことを知る、出会いを通して神様がどういう方かを知るっていうこともありますし、またそれと同時にですね、神様が私のことをよく知っていてくださってるんやっていうことも受け取っていく。だからお互いに知り合う関係で、このお互いを知っていくっていうのはとても関係がね深まっていきます。これはもう人と人とお友達との関係もそうですよね。アブさん知ってるよっていう噂で聞くアブさんと、実際にこの教会のメンバーの皆さんがアブさんと実際に話したり食事したりして関わってアブさんのこと知ってるよっていうのと、また私たち家族がアブさんを知ってるのと、そのこう深さとかねが違うように、本当により主を知っていくっていう出会いを通して、その深さの中にね入っていくことができます。でちょいちょいアブさんがその里子のね証をするんですけど、私がかかってきた電話に対して絶対断らないと決めたっていうね証があるんですけど、その背後には四国4県の中で香川県が一番児童相談所に陽性の電話がかかるのが一番多いのが香川県なんだそうです。でどうしてもこう保護しないといけない子どもたちがたくさんいるんだけれども、でも保護した子どもたちをその預け先がもう施設もいっぱいどこもいっぱいで、子どもたちがね行きどころがないんだって。で特にその子どもがね赤ちゃんのように小さければ小さいほど行きどころがないんですっていうことを初めに里親になる前に聞いていたので、私はもう里親としてスタートするときに、できる限りもう断らないで、たくさんの子どもは無理だけれども断らないでおこうっていうことを決めてスタートしたんです。でもですいやちょっとこれは断った方がよかったかもっていうことが何度かありました。でそれはやっぱり自分自身のねやっぱり体力的なことで、これ体ちょっと体力持つかなっていうので、ちょっと断った方がって思ったことが何回かあったんですけれども、神様ねすごいですね。聖書には私たちの髪の毛の数もちゃんと数えて知ってるよって神様言ってくださっているので、そういう状態の私も神様ちゃんと分かっていてくださって、ある時は預かりますって言ったんだけれども、前日になってね 大丈夫です、親戚の方がね引き受けてくださることになったのでね、水村さんも大丈夫ですって電話がかかってきて、もうね、来ないくなったこともあるし、まあ、受け入れて大丈夫かな体力持つかなっていう中でも、まあ、2日目ぐらいに、ね、お母さんがね回復したんです、だからお母さんがね子供引き取りたいって言ってるから、明日にお迎えに行きますということで、その長い期間ではなくて、まあ、2日で帰っていったっていうこともありました。なのでこういうことをね体験して、神様って本当にこう私その時神様にね祈ってこうして訴えたんではないんですけれども、ちゃんと分かってくださってて、ちゃんとなんか神様って配慮してくださるというか、良きに計らってくださるんやなっていうことを体験しました。でこんな風な神様とのこう体験があると、ますます私は主に信頼して、主にすがって、主に本当に委ねていこう、人ともに歩んでいこうっていう主への信頼がね、いろんなことが起こるんだけれども、でも神様絶対にね良きに計らってくださるんだっていう、まあそういう信頼の中で、歩むことができます。なのでこう体験的に主と出会っていくことは、私も主を知るし、主も私のことを知ってるっていうことが分かって、ますますね関係が深まっていきます。それを思うときに、どんな状態であったとしても、私がこう立派だとか、そういうことではなくって、まあ、本当にどんなにこう弱さがあったとしても、まあ、本当に何度も何度も同じ失敗を繰り返したとしても、まあ、本当にこう不信仰なもうがそういう時期があったとしても、どういう状況であったとしても、神様は本当にその私を愛して受け入れてくださっている。聖書には愛は寛容でありっていう言葉がありますけれども、本当に主の寛容さのゆえに、こういう私、ああいう人のこと言ったらいかんのですけど、ああいうこのことあのことも本当に主の寛容さのゆえに全部を主は受け入れてくださって、愛してくださって、導いてくださる本当に愛の神様なんだなっていうことを深く、体験することができました。本当に主は愛のお方で寛容なお方です。そして今日もうちょっと見てみたいのが、復活の主と出会った人たちのことなんですね。まず一つはマグダラのマリアです。本当にこのマリアは悪霊を追い出していただいて、本当に心から主を愛して主に仕えた婦人です。で、イエス様が墓に葬られた時も、もう真っ先にお墓に行って好意を持ってね、イエス様を本当にこう、まあ、弔うというか、そういう本当に主を愛していたマリアです。このマリアも復活の主と出会いました。そして、よくねイースターメッセージで語られるエマオの途上で、イエス様と出会ったこの二人の弟子たち、エルサレムから、エマオに向かって歩いている時に、まあ、その道々この弟子たちは二人でいろいろ話してたんですね。イエス様もう僕たちのリーダーになって国を救ってくれる人になると思ってたのに、こんなことになってなんでかな、残念やなみたいな、ちょっとこうがっかりした気持ち、またなんかこう心が冷めたような感じで、まあ、聖書には二人が道々ね論じ合っていた。その中にもイエス様訪れてくださいました。そしてもう一人はトマスです。このトマスもこのイースターのメッセージにはもう必ずと言っていいほど、まあ、語られるし、私たちも何回も聞いてきました。でも今日はね、でもこのトマスをね私すごく推したいんです。なぜかというと、2月に浜崎先生がメッセージしてくださった中でマルタとマリアの話をしてくださって、で浜崎先生が僕はマリアを応援しますって言われたんですね。でどういうことかなと思ってメッセージを聞いていった、言った時に、なるほど、アーメン、そうだって思ったのはですね、マルタは、まあ、本当にこうイエス様をお迎えするのに、まあ、忙しくしていました。で何にもしない妹のマリアを見て、マルタはもうイエス様に文句言ったんですよね。もう感情爆発させて、イエス様これ何とも思わないんですかって言ったんですけれども、 でもその時にそのメッセージの中で語られたことは、本当に私たちが正直な気持ち、もう本当に何も取り繕わない、自分の心を欺かない、心の中の本当のことを本当に主に申し上げることを通して、神様はそれを通してあなたとの本当に深い関係に導いてくださるよっていうことを語ってくださいました。私はその時すっごくそのことが心に留まって、で今回もこの、あのメッセージ準備している中で、あ、トマスも同じだなっていうことを思ったんですね。トマスは本当にこのね、イースターでは、まあ、不信仰な弟子の代表のようにして、まあ、悪い人のようにして語られるんですけれども、本当に弟子たちが復活のイエス様と出会ってね、イエス様出会ったよってトマスに伝えた時に、まあ、自分がトマスそこいなかったので、いや悔しいなっていう思いもあったと思うし、なんで自分だけ、いやそんなんもう信じられないっていうことで、まあ、聖書を見てみるとトマスは、いや僕は信じないよって、イエス様の手のひらの釘跡にこう指を入れないと、槍で刺された脇腹に手を入れないと信じないって、そこまでトマス言うんやっていうぐらいはっきりね、もうすごい露骨にというか、もうそれほどまでにはっきりと彼は、まあ、まさしく心の本当の本音本当のことを包み隠さず言いました。でもそのもしかしたら心の深いところには、いや自分も主と会いたいんだ、自分だって信じたいんだっていうその深いねものはあったかもしれませんけれども、まあ彼ははっきりとその自分のね今の現状の心をね言いました。でその時に、まあ8日経ってからもうひとたび弟子たちが集まっているところにイエス様が復活して現れて、今度もやっぱり個人的に、まあ、弟子がいるところみんなじゃなくて個人的にトマスにイエス様が語られたのは、あ、トマスいいよって、ほらほらこの手のひらね、釘跡に指入れていいよ、この脇腹にね手を差し込んでいいよって、聖書には触れていいって神様語っておられるんです。他の弟子たちにはそういうふうにこう触れるっていうことは言いませんでした。トマスに個人的に触れるってすごい近いですよね。まさしく本当に近い深い関係の中に神様は、イエス様はトマスをこう招いてくださっている。とってもイエス様を愛して仕えていたマグダラのマリアは、あ、目が開かれて、あ、イエス様だって分かった時に、ラボニーって言って、もう思わずそのイエス様の足にすがりつこうとした時に、イエス様やめてって、もう触らないでって、触れないでって、マリアには触れさせなかったんですけれども、本当に不信仰だなって、そんなこと言っていいのっていう言葉を言ったトマスに、いやいいよって、触れていいよって、近づいておいでって、確かめていいよって、本当にそのように深い交わりの中に神様が招いてくださる。本当に主との出会いを通して、このトマスもはっきりと本当に我が神、我が主よ、本当に主を礼拝し、我が主としてトマスも後々には本当に殉教していくっていう、本当に生涯をかけてイエス様に仕えていく弟子になりました。このようにして個人的な深い出会いを通して、本当に主は真理の言葉をね語ってくださいます。トマスに対しては、見ないで信じる者は幸いだよっていうことを語ってくださいました。トマスのおかげで私たちも今その神様の、イエス様のね真理の言葉を受け取ることができるし、マルタに対しては、マルタマルタよくわかるよって、でもね本当に必要なことはただ一つだよ、必要なことは多くはない、ただ一つ、マリアはねその良い方を選んだんだよ、本当に大切なことが一つだよっていう、この真理の言葉をマルタのその出来事を通して語ってくださり、今私たちもその言葉をね、真理の言葉を受け取ることができます。本当に感謝だなと思います。ですから主は私たち一人一人がこの生ける命の言葉、復活の主と出会うことを通して、この私たちの内側の霊が生きる、人が生きるっていうことを願っておられる神様です。今日の聖書の箇所も、死んでも生きるのです。 って書いてあります。これは私たちが死んだら本当に永遠の命を得て天国に行くということだけではなく、ね、死んで今もなお私たちこうやって生かされているっていうことは、やっぱりこの地上でも本当に絶えずこの命をいただいて生きていくということなので、本当にこの生きていながらもこうなんかこう霊が死んだような状態になるとき、ものすごく落ち込みを感じるとき、戦いが大きいときってありますよね。でも本当にいつも私たちを励まし立ち上がらせていくのはこの命の言葉です。エゼキエル書の37章に書かれてある枯骨の谷、枯れた、谷でたくさんの枯れた骨々を見たときに、やはりエゼキエル書の中でも息に予言せよ、予言っていうやっぱり神の言葉を持って、この枯骨の谷の枯れた骨に息に予言せよ、その予言の言葉を通してこの枯れた骨が本当にすごいです。ガラガラガラガラって立ち上がって骨が組み合わされて筋がついて肉がついてこう生きるものとなったって聖書に書かれてあるので、またどうぞエゼキエルの37章を読んでみてくださいね。本当に神の言葉はそのようにして、もう枯れたような死んだようなものにもこの命の息を吹きかけて、もう一たび立ち上がらせて、私たちをこう本当に復活の命に、満たしてくださる神様です。本当に素晴らしいですね。なので本当にいつも私たちはこの神の言葉を通して、命を得ていくし、また威厳で祈ることっていうのも大切にしていきたいと思うんですね。私もなんかこうすっきりしないなみたいなね、なんかこう調子悪いなっていう時がありました。でふと気がついたのは、ああそうだ、威厳で祈る時間がちょっと短かったなっていうことをふって思い出したんですね。で私自身はなんていうんですかね、こうものすごく長い時間をこう祈れるタイプではないんです。でそうそうと思って、もう一回こう日常の生活の中でね、威厳って便利ですよね。いつでも何してても祈れるので、まあ、家事をしてても掃除をしてても、まあ、運転してても、まあ、何してても、まあ、道歩いてる時でも祈れるので、そのようにこうずっと祈るようにしました。でするとですね、やっぱり聖書に書かれてあるように威厳っていうのは、まあ、本当にこう霊を活性化させていくものなので、なんかこう自分がこうなんか吹き返してきたなみたいな感じを受け取ってたんですね。である時、まあ車の中で運転してて、ある方のことをふって思い出して、そうや祈ろうと思ってその方のことを祈ったんです。でそれでびっくりしたのが、その日にその方から連絡があってね、ちょっと問題があるのでね、まあ、一緒にね分かっちゃって祈ってほしいんですっていうこと で2日後にお約束をして会ったんです。でそしたらですね、いや実はもうお話ししようと思ってたことがね、ちゃんと神様が解決してくださったんですっていうことを聞いて、よかったねって言って本当に主を崇めました。でこれはですね、私はその威厳でその方のことを祈った時に、その問題そのものドンピシャリを祈ったんではないんです。でその問題の、まあ、もしかしたら周辺だったかもしれません、祈ったのは。でも本当に主は働いてくださったし、これは私一人が祈ったんではない、ご本人もものすごく祈られたことだし、また今エペソ書を通してそのキリストの体っていうことを学んでいますけれども、いつも誰かがどこかで本当にその方のことを祈っている、ここの教会メンバーの一人一人のことをいつも誰かが漏れなく本当に祈っている、その祈りを通して、問題が解決に導かれたんやということを思いました。だから私はそのことを通して、ますます御霊に導かれて祈るっていうことは大事なことなんやなっていうことをまた再認識して、本当にまた威厳の祈りっていうのをね、大事に祈っていきたいなということを思いました。でこれは威厳の祈りだけじゃなくても、私たちこうふっとなんか誰かのことを思い出す時ってあると思うんですね。でその時にはね、本当にその方のためにね、祈っていきたいと思います。そして本当に主が働いて共にね、主に栄光を返して主を崇めていきたいと思います。このようにして本当に主は私たちに命を与えてくださるお方で、そして、聖書には、人を生かすのは霊であって、 肉は何の役にも立ちません、この2017の訳は肉は何の益ももたらしませんと書かれてあります。この肉っていうのは霊と真逆のもので、本当に肉っていうのは神様の力であったりとか神様の心によるのではなく、本当に肉、自分の思いをどこまでもこう満足させていこうとする、その本当に強いものです。でも、聖書にはガラテヤ書の2章の19章20節にはもはや生きているのは私ではありません、私はキリストと共に十字架につけられました、で今私が生きているのはイエスキリストを信じる信仰によるのですと書かれてあります。本当に肉の力は強いし戦いはあるんですけれども、聖書に書かれてあるようにもうすでにイエス様の十字架一緒に私も本当にそこで葬られ死んだものとして、本当に肉が死んだものとして、そして本当によみがえった主のこの霊が私のうちに宿っている、今生きているのはこの聖霊様と一緒に歩む自分なんだっていう、そのことをもうひとたびですね深く信じて、その信仰による歩みっていうのを綴っていきたいと思います。なのでいつも本当に肉っていうのは自分中心でこの目に見えるもので判断していくんですけれども、いろんなことが起こる中でそうではなくって、本当にこのことの中に神様はどういう計画を持っておられるんだろうか、このことを通して神様は私に何を求めておられるんだろうかっていうことをいつも求めていきたいと思うんですね。でエペソ書の中にも本当に霊の目が開かれるようにと、パウロが祈ったその箇所がありましたけれども、私たちのこの霊の目が開かれていくっていうことは、何かこうすごいビジョンが見えました、天使が見えましたっていう開かれ方もあるのかもしれませんけれども、実はこの本当に霊の目が開かれていくっていうのは、いろんなことが起こる中で目に見える状況で判断したり物事をこうなんていうかこう分析していくんではなくって、目に見えない領域、本当にこの問題の根っこ、根の部分も土に隠れて見えないんですけれども、その本当に目が開かれることを通して起こってくる一つ一つの本当に根が何であるか、見えない部分の本当にその隠されているところが何なのかっていうのをこう本当にこう悟っていくことができる、そんなことが本当にこう目が開かれていくっていうことの一つではないかなっていうことを、思いました。私たちがこの頭をの理解を超えて、一人一人がこう体験的にイエス様とお出会いしていく中で、本当に主との深い関係の中で、本当に主に従う歩みを綴っていくことができます。そして復活の主が一番最初に弟子たちに語った言葉はシャローム、平安があるようにっていう言葉でした。本当にこのシャローム、平安があるように、恐れていた弟子たちでしたけれども、私たちも本当に生活の中でいろんな場面に遭遇するときに、本当にこの主のシャローム、平安があるようにっていう言葉を受け取っていきたいと思います。そして本当に心の中に主の平安が訪れたときに、次に私たちは今度は本当にこの主の安息の中に入っていくことができて、本当にこの安息の中でまた神様とのこう豊かな交わりを通して、さらに神様のね深い心を知っていくことができる、本当に悟らせていただくことができる、そのような神様との親しい関係の中に導かれていくんだなということを感じます。主は本当に寛容な慈しみ深い本当に神様です。そのお方が私たちのお父さんであることを本当に感謝をします。この復活の力で思って、私たちの本当に内なる人が、内なる霊が絶えず新しくまた本当に力をいただいて、この1週間も共にねイエス様と共に歩んでいきたいと思います。はい、それではお祈りをいたします。恵みに満ちた愛するイエス様、ありがとうございます。 新しい、年度を迎えて、お一人お一人のこの人生の中にも、また生活の中にも本当に新しさが訪れていることを心から覚えて感謝をいたします。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたと、本当に主は絶えず絶えず私たちの心に触れてくださり、出会ってくださって、古いものが悪いからではなく、さらにもっと主が準備している素晴らしい恵み、本当に深い主の愛を、体験できるようにと、私たちをいつも招いてくださっていることを、イエス様、心から感謝をします。この朝も復活の主の本当に、新しい新鮮な、もう本当にあなたの豊かな霊をいただいて、一週間歩んでいきたいと願っています。どうぞ本当にあなたご自身の本当に満ちあふれる豊かさを持って、私たちを満たし続けてくださるように、私たちはその主の良いものを受け取っていきます。どうぞその歩みを導いてください。イエス様、ありがとうございます。本当に私たちの贖いを成し遂げてよみがえってくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。イエス様、感謝をします。本当に主が共にいてくださることを心から褒めたたえ感謝して、皆さんの上にこの素晴らしい復活の力が注がれることを心から感謝して、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。